ヨベル1、ローマ数字1、レビ記第25章8節から17節のヨベルの年は、イザヤ書第61章1節から3節で予言として記載され、ルカ第4章16節から22節で実際に成就されています。イザヤ書61章1節、主エホバの霊が私の上にある。エホバが私を油塗られたゆえに、良い知らせをもたらし、彼は私を使わされた。囚われ人に自由をつけ知らせ。二節、エホバの受け入れるヨベルの年をつけ知らせ。A、ヨベルの年には、二つの主要な祝福がありました。それは、それぞれの人が自分の失われた所有地に帰ることと、奴隷状態からの解放です。丸一、ヨベルの年には、自分の所有地、予期地の自分の割り当てられた分を打ってしまったすべての人は、それを贖う値を払うことなしに、自分の所有地に帰りました。また、自分自身を奴隷状態へと打ってしまったすべての人は、自由を再び得て、自分の家族に帰りました。レビ記25章10節、あなた方は50年目の年を聖別し、全地にわたってすべての住民に解放を触れ示さなければならない。それはあなた方にとってヨベルである。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族に帰らなければならない。丸に、自分の所有地に帰り、自由になって自分の家族に帰ることが表彰しているのは、新約のヨベルにおいて信者たちが彼らの失われた神聖な所有地としての神に帰り、すべての束縛から解放され、彼らの神聖な家族としての紹介に変えたことです。B、旧約の予表では、ヨベルは1年間続きました。しかし、その成就では、ヨベルは新約時代全体、恵みの時代を指しています。これは、変えてきた罪の補修を神が受け入れる時であり、罪の束縛の下で圧迫されていた者たちが神の救いの解放を享受する時です。レビ記25章11節、50年目の年はあなた方にとってヨベルである。あなた方は種をまいたり自然に育ったものを刈り取ったり、枝を刈り込まなかった葡萄の木から葡萄を集めたりしてはならない。イザヤ書49章8節、私は受け入れられる時にあなたに答え、救いの日に私はあなたを助けた。私はあなたを守り、あなたを与えて民の契約とし、地を復興し、荒れ果てた地を修行として割り当て、C、恵みの事態における信者たちのヨベルの享受、彼らに対する神の恵みとしてのキリストを享受することは、千年王国におけるヨベルの満ち満ちた享受をもたらし、新天新地の新エルサレムにおける最も満ち満ちた享受をもたらします。ローマ数字に、ヨベルの年は、恵みとしてのキリストが、彼の恵みの言葉によって、私たちの中へと分与されて、私たちの享受となる時代です。新約のヨベルは、私たちの救いを享受する時代です。レビ記25章12節、それはヨベルであり、あなた方には聖だからである。13節、このヨベルの年には、それぞれ自分の所有地に帰らなければならない。A、 新約地帯は狂気する地帯です。クリスチャンは狂気する人です。もし私たちが神の御前で一度も狂気したことがないなら、これは私たちが神に対する十分な教授を持っていないことを示します。詩編100編1節、全地よ、エホバに向かって、喜びの騒ぎ声を上げよう。2節、喜びを持ってエホバに仕えよう。喜び、歌いつつ彼の御前に来たれ。
B、ヨベルの意味は、悩みや思い煩いがなく、心配や気がかりがなく、欠け目や欠乏がなく、病や災いがなく、何の問題もなく、あらゆる益を受けることです。このゆえに、すべてのことは、私たちの心を喜ばせ、満足させ、そして私たちは思い煩うことがなく、安心し、狂気し、歓喜します。C、私たちは主イエスを私たちの中で真のヨベルとして受け入れなければなりません。私たちは彼を持てば私たちの所有地としての神を持ち、罪とサタンの束縛から救い出されて真の自由と安息を持つことができます。使徒26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。私たちがキリストを私たちの救い主、また命として受け入れるとき、彼は私たちの中へと入ってきて私たちの呼び声となります。しかし私たちが彼に私たちの中で生きていただかないなら、また私たちが彼によって生きていなければ、私たちは実際的にはヨベルの中に生きていないのです。第二コリント6章2節、なぜなら彼は言われる方です、言われるからです。受け入れる時に私はあなたに聞き、救いの日に私はあなたを助けた。見よ、今は喜んで受け入れられる時です。見よ、今は救いの日です。もし私たちの心が主以外の人ことものにつけられているなら、これは偶像礼拝です。その終局は苦悩です。もし私たちがキリストに私たちの中で生きていただくなら、また私たちが彼によって生きるなら、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなります。そうでなければ、あらゆることは問題となり、すべてはヨベルではなくなります。私たちがすべてを含むキリストを得て、私たちの教授とした後初めて、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなることができます。私たちがあらゆる種類の環境に直面するとき、私たちを静まらせ、悩みから解放することができるのは、外側の一言ものではなく、私たちの内側のキリストです。ローマ数字3、ルカ第4章におけるヨベルの告げ知らせは、ルカによる福音書全体の中心思想を支配します。ルカ第15章における放蕩息子の例えは、ヨベルの卓越した霊章です。A、放蕩息子は父の家を去り、自分の所有と自分自身を売ってしまいました。1、器の中にあるものは器の所有です。そして人は神の器です。こういうわけで人は自分の所有、また教授としての神を持っていなければ虚しく貧しいのです。ローマ9章23節、しかも、栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の報告を知らせようとされたとすればどうなのですか。詩編16章5節、エホバは私の修行の分け前、また私の杯の分け前です。あなたは私のくじによる分け前を固く保ってくださいます。2、 アダムは命の木を受け入れなかったとき、神の教授についての自分の分を失ってしまいました。この世の信じていない全ての人は、自分の所有また教授としての神を失っています。そして自分の死体を罪へと売って、罪の奴隷となっています。3、人生はロークと悲しみに過ぎず、瞬く間に過ぎ去ります。人生の真の状態は、空の空、虚しさの虚しさです。すなわち、風を捉えるようなものです。4、堕落した人々には、真の住まいがありません。彼らは、漂い、さまよっており、家がありません。なぜなら、神が人の真の住まいであるからです。B、ある日、放蕩息子は、自分の所有と父の家に戻りました。それはヨベル、すなわち自由でした。あらゆることは喜びと満足となりました。1、贖いにおいて、神は私たちの所有であり、私たちに享受を得させます。救われることは、私たちの修行へと戻り、神へと戻り、神へと帰り、神を私たちの所有として新しく享受することです。エペソ1章13節。あなた方は真理の言葉、すなわち、あなた方の救いの福音を聞き、また、彼の約束の中で信じ、彼の中で、あなた方はまた約束の聖霊で勝因をされました。14、この聖霊は私たちの修行の担保であって、獲得された所有の民の贖いをもたらし、彼の栄光の賛美となるためです。2、救われることは神を得ることです。私たちは神を持つとき、あらゆるものを持っています。神がなければ私たちは何も持っていません。3、神はキリストにあって私たちの祝福の分となりました。しかし多くのクリスチャンは喜んでおらず、輝いていないライトのようです。なぜなら彼らはスイッチを入れることをしないで、神を自分たちの分としないからです。4、父が息子を受け入れたことと、息子が父と父の家に戻ったことは、息子にとってはヨベルの年、すなわち恵みの年でした。1、神はキリストにあって肥えた子牛となり、悔い改めて戻ってきた放蕩息子の教授となりました。2、これはレビ記第25章11節から12節と一致しています。それは、人々はヨベルの年には、巻いたり刈いたり、刈り取ったりしてはならず、ただ食べて享受しなければならなかったと言っています。一旦私たちが悔い改めて神へと戻り、主イエスを受け入れるなら、私たちは内側で神を得ます。これが私たちのヨベルの開始です。3、私たちは道の雇ったしもべではなく、享受する彼の子たちです。私たちは今から永遠に至るまで絶えず、神を私たちの所有として共有することができます。